この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
OB の黄昏です。
V のひとしです。
よろしくお願いします。このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あれ、黄昏さん、
はい、はい、
急に OB になりました、ね、
あ、そうなんです。まあ、部員から OB になったのはひょっとして初めてかもしれないですね。
そうですね、
はい。まあ、なんで OB になったかと言いますと、僕別にあの聞いてよ黄昏さんっていう番組をとうとう配信を始めました。
知ってますよ。
知ってますか。
いや、まあ、おめでとうございます。い
や、ありがとうございます。ありがとうございます。なんであの OB 扱いであのもう本当にもう失礼しますが、はい、
なんであの時放送部から、初めての、独立したポッドキャスト番組ができたということで、
はい、
はい、タイトルが、
聞いてよ黄昏さんというね、
はい、第1回がもう配信されている
、第1回今配信されるところなんじゃないですか、ね、はい、iTunes に許可待ちみたいなところ、ね、
あ、なるほどなるほど。じゃあこれが配信される頃にはきっともう出ているでしょうっていうところですかね、
と思います。はい、
あ、どうですか、自分の番組を持ってみて。
いや、ちょっと夢かなったなみたいな感じですね。あ、
そうですか。もともとやってみたいっていうのがあってんですか。
そう、僕の夢の中で一つラジオ DJ ってのがあったんだと思って。
本当ですか。
あのやってて思い出しました。
ああ、それはそれは、
うん、そうなんです。
じゃあもう完全に叶いましたね。
そうですね。いや、でもこの放送部の環境がなかったら、まあ、そうそうできんかったなと。自分だったの準備がね、なかなか機材とかも、
そうですね、
あの上げ方も含めてね、
はい、
なかったんで。
そうですね、ここそういう意味ではフルサポートですから。
本当本当本当まあ、なんであの時 FM のね、徳松たけしさんにいろいろサポートしてもらって、はい、まあ、第1回ゲストにも出てもらって、ね、
ああ、はい。
フルサポートでなんとか、第1話、やりました。
そうですね。
はい。
それは、番組は定期配信で考えられてるんですか？
いや、ちょっと無理かなって、思うんですけどね。月2回はいけたらいいなと思って。
ああ、そうですね。
はい。はい、
多分無理せず続ける方がいいかなと思いますので。
そんな感じでいこうと思います。はい、まずね、アートワークで結構僕、
あの
どうしようどうしようと思って、結局僕自分で描きましたからね、あのね。
すごいですね。でも絵描けるっていうことがすごいなと思うんですけど。
いや、本当に、頑張って、最終的にロゴはすごい手抜きみたいな感じになっちゃったんですけど、ちょっとアートワークもね、また誰かにね、依頼して、ちょっとずつ刷新していこうかなと。
そうですね。結構見た目大事ですよね。
大事です。あれでね、見る、これ、聞こうかどうしようかね、迷う人もいますもんね。
ですよね。いや、放送部のロゴも、これ、OB 徳松さんが作ってくれたんですけど、
はい、なんだかんだ言って徳松たけし大活躍なね、あの感じですけど、
やっぱ徳松たけしありきになってるんで、
まあ、そうですね。はい、ちょっとありがたいなと思って、
はい、
まあ、西野監督みたいな感じでね、
そうですね、
はい、やってもらってます、は
い、活躍していますということで、
はい、そうですね。ひとしさん最近なんか変わりはありますか？なんか
変わりですか？
はい、
そうですね、どうですか、このカフェで編集する機会が増えた。
ああ、そうですね。そうですね。割と平日いますもんね。
そうなんです。なんか、来たくなっちゃう。
来たくなっちゃう魅力ありますよね。
やっぱ目的あるといいですね。なんか、本当に、行こうかなっていうのと、行かなきゃなっていうのが半々ぐらいあると、なんか、足も運びやすくなって、ちょうどいい具合です。
ひとしさん、そもそもこういうのやるの夢とかだったりとかしたんですかね？
夢か、そうですね。まあ、メディア関係にちょっと憧れた時期はあったんですけれども。
そうか。
で、あとは、ま、もともと、こういう、ま、デジタルものに、ちょっと抵抗がないというか、うん、まあ、どちらかというと得意な方だと思うので。
気がつけば、徳松さんより、ね、機材のこと詳しくなってましたからね。
そうかもしれないですよ。
あれ、トモさん、野生の勘でやってたっていうのがね、明らかになったなと思って。
そうですね。いやいやいや、でも、もうすべて徳松さんから教わりましたから。 その中でちょっとずつアレンジしてます。
速攻であの弟子が師匠をね超えていくみたいな。
いや
そんなことはない。あの目の当たりにする感じなんですね。
いやでも楽しいです。なんかちょっとずつ工夫していくのも、
はい、今なんか iTunes のそのトップガにもね、はい、そのポッドキャストでなんであの時放送部が出てたりとか。
ああそうですよ。
するんですけど、
あれねびっくりしましたけど、やっぱでもそういう風に取り上げられるのも嬉しいですよね。
あれなんで iTunes があの僕らをあの押してるんだろうみたいな、ちょっと
まあ押してるかどうかはわからないですけどね。
い
やでもあれ嬉しいですよ。あれ本当に嬉しかったです。
あれでちょっとあのなんか視聴者数とか変わりました？
あ、多分変わってきてると思います。
本当ですか？
はい、ベース100人ぐらいこうドーンって上がったんじゃないかな。
あのこの前徳増たけしさんが中学校でね、はい、カフェのマスターとしての職業講話をしてきたんです。
はいはいはい、はい、
で僕あのアシスタントとしてついてって、まあ、結構バカ受けで中学のね中学生の子たちが、はい、なんかカフェの話するって言って、あの、はい、結局徳松さんの反省を語るみたいなね、あの感じで、
まあ、めちゃめちゃカフェの話に行かない、
なかなかね、ま、なかなかカフェの話にたどり着かないみたいな感じで、それすごい面白かったんですけど。
本当ですか？
まあ、最終的にあのこのなんであの時放送部の話をして、
あ、そうですか、
あの終わったんですけど、あ、僕ら絶対聞きますみたいな感じで、あの名刺みんな取り合いみたいな感じで。
あ、本当ですか？じゃあもしかしたらこの放送というかこの配信も、
はい、
の聞いてる中に、
まあ、その中学生聞いてるかもしれない。
かもしれない。あ、
ただその時に、はい、あの、一番最新で上がってたのが、
はい、
あの、常川常夫さんの、あの、何ですか、あの、頭蓋骨じゃなくて、あの、
シャレ
コベチ、ドクロ。
ドクロ。
あの、ドクロのね、あの
回だったんですよ。
いや、名曲だったんですけど、あの、だから、徳松さんの話を聞いてね、よりによって、多感な中学生が、あの、ドクロの歌を聞いたかと思うとね、僕はちょっとなんか、大丈夫かなと思ったり、あの、ワクワクしたり、いろんな気持ちがあるんですね。しかもそのね、職業校は、あの、7人ぐらいが、ね、元 J リーガーとかね、広告代理店、テレビ局とかね、いろんな人が来てたのに、
あ
の、
そうなんですね、
あの、最終的に校長先生が、はい、あの、はい、徳増武史に貼り付けしかない、最終的に。
あ、本当ですか？
そう、だから、下手したら校長先生も、常か常を聞いてるかもしれないっていうね。
それね、いいじゃないですか。これコメントもらえたら嬉しいですよね。
そうですね。あの、僕正直常川さん3回聞きました僕。あの、
いや、私もかなり聞いてますよ。
聞いてますよね。
はい。あれね、恋愛の話です
か、ね。恋愛の、そうなんですよ。まあ、思春期の多感な時期にはね、はい、なんかその感じるものがあるかもしれないですけどね。
はい。無茶ぶりでね、当日に別にあれ、はい、収録予定なんか決めて来てもらったわけじゃなくて、
そうなんすか、
その日偶然来てもらった時に、
はい、
もう収録してもらって、あの場で歌ってもらったやつなので、音も別撮りじゃなくて、もうそのまんまリアルタイムですよ。
いや、即興にしたクオリティー、ある意味高いというか、
もう、いや、なんか、どれだけ歌ってきたかっていう話ですよ、
ね、そうですね。まあ、社会的にはね、ちょっとね、どうだかわからないですけどね。
いや、
ドキドキするやつですよ。
いいですよ、
まあ、
大好き。
でも、これをきっかけに、またこれ聞いて、はい、常川常夫さんの回聞こうかっていう人がね。
そうです。まだ聞いてない人はですね、ちょっと遡っていただいて。
すごく嬉しいかもしれないですけどね。そう。
結構、ね。
いや、もうそんなことがあったんですよ。
はぁ、そうですか。そうそうそう、あ、でも、いいですね。まあ、いいかな。中学生、まあ、中学生でも聞いてほしいですよ。
中学生でも聞いてほしいですよ。
はい、はい。
でも、あの、もっとライトな回から言ってもいいんじゃないかって。まあ、全然もっと一般向けのね。
はい、いや、もう、1話から聞いてもらえば。
全年齢向けのね、はい、回がたくさん。
はい、ああ、もう、基本的に大丈夫ですから。
ね、
はい。
そうですね。
あの、ぜひ、はい、1回か、あの、1日目から、
はい。
はい、ずっと聞いてほしいです。
あと、あの、この、前の回。
はい。
前の回が、はい、ここのカフェの近所の美容師さんがね。
ああ、はい。
来てくれて、あの、お話を。
はい。
今されて。
はい。
まあ、初来店。
はい。
初来店で急に、喋るみたいなね。
はい。
あの、あれ結構、普通じゃないですよね。
いや、ノリいいですよね。
そう、しかも、話せてるって。
そう、そこですよ。
恐ろしい話。
二人とも初めてっていう。
恐ろしい話ですよ。
初めて同士であんだけ喋っちゃいますからね。
そう だから結構なんかここにあのマジックがかかってるんじゃないかなと思って、 なんか初めてでも喋れちゃう空気感がね あるのかもしれないですね。なんか
まあでもよく考えたら私たちも、うん、前回二人で喋った時、
ね、
あれ二人初めてのトークでしたからね。
なんとかなっちゃうもんなんだなって、こうやってあの、ポッドキャストの間口を広げていくっていうかね、あ、意外とその機材さえできんじゃん。なんであの時カフェ行ったら、私もポッドキャスト喋れんじゃんみたいな感じね。
そうそうそう。そうですよ。本当に、本当に一般の人っていう言い方がちょっとあれですけど、うん、
はい、
ポッドキャストに興味ない人でも、喋ったらポッドキャストができてしまうと。
そうそうそうそうそうそう。なんかちょっと私喋ってみたいなっつって言って店にフラッと来て、そのままひとしさんがいて録音できたら最高ですね、はい、そういうのやってみたいですね。
録音もですね、だんだん私がいなくてもできる環境が、
はい、あ、ほんと、あ、それさやちゃんがね。
そうなんですよ。
これ聞いてる方は知ってるかもしれない、可愛らしい声のあのさやちゃん、アラスカ生まれのさやちゃんがもう録音してくれるいやもしれんと、
はい、もうがっつり動画撮ってテキストに起こして
マジで、
はい、
いや今の今時の子ですね、やっぱね、さすが IT の活用がね、
はい、もうさすが現役の学生さんですよ。
ああ本当ですか。いやいや、なかなかね、時代を感じますね。
もうそうやってどんどんいろんな人にも収録、まあ徳増武さんもいなくても収録できて、
うん、
結果的にポッドキャストが配信できると。
いや、それ
じゃないですか。
最高ですよね。
はい。
いや、今日の美容師さん来て実は僕思ったんですけど、はい、なんか、ま、徳松さん2ヶ月に1回しか病院とか行かないんですって。
あ、はい、
はい。ちょっと長めのスパンで、それ本当はどんくらいのスパンがいいですかって聞いたら美容師さんが、
はい、はい、
んー、まあ2ヶ月に1回ですかねって言ってるでも顔は明らかに毎月来いよって顔しましたから。ああ、そうか、そうかと思って。
ちなみに、黄昏さんはどれぐらいですか？
もう1年行ってないんですよ。
1年？ 1 年ですか？
1 年行ってないんですよ。
そういう観点から行くとあんまり伸びてないんですか？伸びないんですか？
もう自分で切ってるって。
ああ、なるほど。
僕、
そっちですか？
名古屋来る前、10年間同じ美容師さんに来てもらったんですよ。
ああ、はい。
で、その美容師さんが病院辞めると。
はい。
どうすんだと。いや、僕、誰切ってくれるんですかって言ってた、あ、じゃあ、私んち来てくださいみたいな感じで、家行って切ってもらうようになって、で、そのうちその人がうちの近所に、隣の隣に引っ越してきて、
はい、
で、僕、その、髪伸びると電話して、今から行っていいですかって言って、あ、いいよって言って、その人んちの玄関で切ってもらってましたね。最終的に。
すごいですね。
だから、一旦そこまでズブズブの関係になると、
あ、
他のとこ行くのは怖いんですよ。
いやー、わかります。実はね、その話、はい、今日、私、実は今日髪切ってきたんですけど。
あー、そうだったんすか。
はい。で、私も、実は私は床屋なんですけど、行ってるのは。
はい。
で、いつも行ってた床屋が、2ヶ月前に閉店しまして。
あー、あれですよ、ね、カット難民ですよ。
そう、そうなんです。で、もう分かってたんですけど、うん、この2ヶ月、特にちょっと探すこともできずに、でもうさすがに切らんないと、ということで、今日、ね、意を決して、
うん、
店に入って、切ってもらってきたばかりだったんですよ。
うん、そう、今日のところどうでした？
今日のところはですね、ドキドキしました。ドキドキしますよね。とりあえずいきなりバリカン持って現れたので。
これもう、ガツッとやられるんじゃないかなっていうね。
そうなんですよね。無口というか、あんまりなんか喋るような感じの人じゃなかったので。
職人気質だね。
はい。で、ね、アシスタントの方もちょっと外国人の方かなっていうような感じだったので、だいぶ不安だったんですけど、まあ、結果的に、ま、無難に。
でもいい、はい、いい感じで爽やかな、あれ。
はい。なんとか。
優しさ溢れる感じで。
無事に生き残ってきました。
いや、よかった。
そんな感じだったので。
いや、でもさ、病院ってただ切ってくれるだけじゃなくて、そのコミュニケーション。
ですよね。
込みじゃないですか。
はい。
なんか、そこ行くとなんか、なんかいろいろ話して、はい、ちょっとなんかね、楽しかったり、スッキリするも含めてだから。
そうですよね。
新しいとこ行くのってね、また一からかよ、みたいな。
そうなんですよ。
あるじゃないですかね。
ね、さ、美容師さんの話聞いて、あ、やっぱり美容師さん、容姿とか、女性からするとその、切ってくれる人の容姿、はいはい、ビジュアルだったり、
はいはいはいはい、
それが重要だっていう人もいるようなんですけど、
なるほど、なるほど。
なお話聞いてたらやっぱりちょっとトーク力というかコミュニケーション能力だ、
できれば、ね、
必要なんだろうなって。
トークがね、あの僕最初そのね10年ぐらい行ってたところは、はい、そのなんか僕ね いらん冗談で割とあのアシスタントの人に結構冗談で嘘をついたんですよ。
嘘
切ってくれる人と、はい、がなんかいろいろ、いやー辰徳さん、あの子供の頃のあのね、あのなんか一緒にトンボ撮りとかしたの思い出しますよねみたいなね、変なふりをしてくるんですよ。それで、
あ、
いやめっちゃ懐かしいよねっつってさ、あの広田先生さ怖かったよねみたいなね、
お互いそうやって
言う、あの美容師さんと嘘トークしてると、
なるほど、
その、はい、アシスタントさんが、あ、そうなんだと思って、で、はい、あの、メモとかね、つけてるらしくて、で、その、僕、切っててくれた人が、あの、まあ、独立しちゃって、まあ、次の人に、はい、新しい人になった後に、そのアシスタントさんが、もう何年か経ってから、黄昏さんって、あれさ、今日もあの、なんか、市場とか行ってきたんですかみたいな、あの、僕、漁師っていう設定になってて、あの、もう、でも、すっかり忘れてて。
ああ、もう、でも、その人は一生懸命、その、お客さんの情報を、残して、これを披露するときだと。
もう、辞めちゃった美容師さんと、ずっと嘘トークをしてたのが、全部ね、その店に資料として残ってて、あ、でも、あ、何々先輩と幼馴染だったんですよね、みたいなね、あの、
披露してみたらそれは全部嘘だったと。
全部嘘だったみたいな、そういうね、
も
う本当にね、すいませんでしたみたいなね。あの子たち元気かなみたいな、今ちょっと思い出しました久々に。だからそのトークでなんかね、なんかちょっと仲良くなっちゃうから、なんかあの求めるのが高くなっちゃうんですよね。
そうですね。
だからそこまで行くのにね、またそんな嘘話をしてスタッフを騙すみたいなところまでね。
ダメです。
いけないっすよ、なかなかもう。ってことで僕今ね、自分で切ってます、あの結局。
そうですか。それはそれで大変ですね。
この前電気屋さん行ったら、その、ヒゲトリマーとその、バリカンがセットになってるやつが売ってて、それで最近、あ、めっちゃ2ブロックできるやん、みたいなね、あの、これ。僕、天然パーマやから、はいはい、全然わかんないっていうね。
多少、汚くても、
あの、そうそう、ちょっと雑でもなんかこう、
雑でもね、
あのどこで切ってもらってもなんかちょっとくるくるって感じになるからね、分かんないんですよね。
なるほど。いやー、それはでも、なるほどね、はい、これはまあ黄昏さんを知っている人からしたら意外な事実ですよ、自分で髪切ってた。
そうかもしれないです。人によってはちょっとね、僕ちょっと結構特徴的な髪型が、人によってはめっちゃ美容院行って毎日髪型見てんじゃないかなっていう深読みをする人がいるんですよね。
なるほど。
でも、うち、姿見すらないですからね。
そうなんですか。切るときどうするんですか。
洗面所の鏡で、
あ、ね、
ジョギジョギやってるんですよね。
へ
ぇ、全くまあ、毎日ノープランでなんとなく切ってるんで。
そういう人もいるんですね。
はい、そんな感じなんです。はい。さて、今日はね、床屋談義で。
ああ、そうですね。結果的にそういうことになりましたね。
はい。
いやー、そろそろもういいですかね。
はい、そろそろいい時間です。結構、ちょっと長くなっちゃったかなと思ってね。はい、わかりました。
まあ、
そんな感じでね、
はい、
僕らまだまだね、部員だったり、フラット訪れて、録音を、はい、
そうそうそうそう、OB になりましたから。
OB になりましたね。
そうですね。
ぜひぜひ、はい、髪切った、流れでね、スッとこうね、来ていただければなんでね、
はい、
思います。
はい。
はい、今日はでもね、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで この物質元いカフェのメインテーマなんであの時です。
気絶すんなよ。
2人とも僕らは赤に絡まれてるから、お互い意識して